おはようございます。2021年8月の8日、聖日礼拝をこれから始めます。招きの言葉、ヘブル人への手紙10章19節から22節を司会の者がお読みいたします。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。この聖日の朝、カレン宣教師のメッセージを通して礼拝を捧げようとしています。無僕の中ですが、いつもメッセンジャーを立てていただき、途切れることなく礼拝を捧げられる恵みを感謝します。どうか神様の御心により、私たちの教会にふさわしい牧師が与えられますようお祈りします。神様、ヘレン宣教師の母教会からの献金と兄弟姉妹の祈りと捧げ物により、そして小泉建設のスタッフの尊い働きによってリフォーム工事が行われました。こうしてリフォームされた礼拝堂で礼拝を捧げられる恵みを心から感謝します。神様の不思議な御業により大きな恵みを与えられていますことを感謝します。神様、コロナ禍の中で多くの教会が神様の栄光を表そうとする活動が制限されています。新たな変異株によって収束の先が見えない状況が続いています。しかしどうか希望を持ち続け、神様から与えられている恵みを一つ一つ数えながら、今置かれているところで主を見上げ、主のしもべとしてふさわしい信仰生活ができるように助け導いてください。弱い私たちですので、サタンの誘惑に負けず、また事故や災いからも守られますように。そして機会あるごとに主を賛美し、主の御言葉に聞き、主に祈る時が与えられ、兄弟姉妹が助け合って歩めますように、一人一人を導いてください。そして一日も早く共に教会での礼拝がいつも通り再開できますようにお祈りします。各家庭でインターネットを通して礼拝を捧げておられる兄弟姉妹の上に、神様の豊かな 導きと励ましがありますように。今日のメッセージが聖霊様の助けによって一人一人の心に届けられますように、語るカレン宣教師を強め、聞く者の心を開いてください。全世界で行われている主の日の礼拝を祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは賛美をしたいと思います。131、十字架の上でイエスは。それでは使徒信条です。お立ちできる方はお立ちください。使徒信条。
私は天地の救い主、全能の父である神を信じます。私はその一人子 私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に不審のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
お座りください。今日のメッセージ箇所であります聖書をお読みいたします。ヨナ書一章十七節から二章の十節までです。旧約聖書第三版の方は1515ページ、2017年版は1578ページです。ヨナ書一章十七節から二章の十節までです。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈った。苦しみの中から私は主に叫びました。すると主は私に答えてくださいました。黄泉の腹から私が叫び求めると、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を深いところに海の真中に投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波、あなたの大波が皆私の上を越えていきました。私は言いました。私は御目の前から追われました。ただもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。水は私を取り巻き喉にまで至り、大いなる水が私を囲み、海藻は頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きは私の後ろで永遠に脅されました。しかし私の神主よ、あなたは私の命を滅びの穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちで衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を留める者は、自分への恵みを捨て去ります。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たします。救いは主のものです。主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させた。今日のメッセージは再出発しようということです。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。今日、このリフォームされた礼拝堂で皆さんと一緒に礼拝捧げられることを本当に感謝します。 前回私がここでメッセージをさせていただいたとき、ヨナ書の1章4節から16節についてお話ししました。今回はその続きであり、1章17節から2章10節までの箇所を皆さんと一緒に学びたいと思います。では始まる前に一言お祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。今日私たちをあなたの教会に招いてくださり、御言葉を聞く機会を与えてくださってありがとうございます。主よ、あなたは耳のあるものは聞きなさいとおっしゃいました。どうぞ今こそあなたの真理の聖霊を私たちに満たされ、御言葉を通してあなたの御心を教えてくださいますようにお願いします。この時を御手にお委ねし、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。ヨナ書一章にはヨナが神様の命令を背いたので、神様から逃れるため船に乗って指示されたニネベと正反対の方向のタルシシへ行くことにしました。途中で船が暴風にあったので、ヨナはそれが自分のせいであることを白状し、それを鎮めるために水夫たちに自分を嵐の海に投げ込むように言いました。それで水夫たちは仕方がなくヨナの言った通りにしました。ヨナは海の中を下って下って、もう死ぬしかないと思いきや、ある特別なことが起こりました。それは子供たちもよく知っているヨナ書のお話。そう、ヨナは海の真ん中で大きな魚に飲み込まれてしまったんです。私は何年か前にあるニュースを見ました。それはインドネシアで長さ7メートルのコブラが25歳の農民を飲み込んだというものでした。その農民はもちろん亡くなりました。でも聖書によるとヨナは魚に飲み込まれてから3日3晩魚の腹の中にいました。これは奇跡でなくて何だというのでしょう。嵐も大きな魚も神様に収められて神様の指示に従っているのに、ヨナ、この種の預言者は神様の命令に背き、神様から逃れようとしています。今神様はヨナの霊的な命を整えるために魚を使わされ、ヨナの命を救われました。聖書にはこの魚についてあんまり詳しい説明はないんですが、人を飲み込めるほど大きいということは、もしかしたらクジラ？もしくはそれくらい大きな魚ではないかと考えられています。しかし、どれほど大きい、どんな種類の魚でも、もし皆さん、魚をさばいたことがあれば、魚のお腹がどのような場所なのか想像できますね。生臭いのはもちろん真っ暗だし、浮き袋が結構スペースを取るので、確か魚の胃はそれほど大きくないと思いますし、圧迫感もあるのではないでしょうか。とにかくそこは居心地のいい場所ではありません。できれば早く離れたいと思う場所ではないでしょうか。とは言っても真っ暗ですから、出口はどこにあるのか全く分かりません。魚に、おい、口を開けてと叫んでも返事はないし、自分を助けられる人が一人もいない。ヨナはどうすることもできない状態に陥ってしまっています。 しかもいつまでこのような状態が続くのか皆目見当もつきませんでした。ヨナは今が人生の中で最悪の時だと思っていたかもしれません。普通に考えて人がもしこのようなところに入れられたとしたらどうしますか？頭の中で何を考えると思いますか？神様に文句を言ったり、なぜ、どうしてこんな目に遭わせるの？神様はもう私たちを見捨てたの？などということを神様に聞くのではないでしょうか。ヨナの人生には今一番大変な時、嫌な時、すべて自分の考え通りにうまくいかない時、主がヨナに3つのことを教えられました。この3つのポイントを皆さんと一緒に考えたいと思います。第一、良い時も悪い時も主がすべてを治められ守られていること。ヨナ書1章17節をもう一度お読みします。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいった。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。この大きな魚は神様が用意され使わされました。あれ、神様はどうしてこうされたのでしょうか。実はこれは神様がヨナを愛されがゆえに起こされた出来事だったんです。神様はヨナが焦って逃げて神様から遠ざかろうとした挙句、溺れて死にそうになっているところから、止まれ、もう私から逃げないでとばっかりにヨナを救われ安全な場所に置かれました。イザヤ書55章9節にこう書いてあります。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様は私たちには全く考えられない方法を使ってヨナを助けられ救われました。時々私たちは困難なこと、予想外の状況にいるとき、その問題に思い煩わせ、心に満たさせられるではないか。先々週の祝日、私たち家族は、雨竜湿原という場所に行ってきました。もし行ったことがある方なら、そこは実は2時間ぐらい登山の道でした。出発して10分後、あるスズメバチのような虫が私たちのそばに飛んできました。結構大きなスズメバチみたいですね。最初は、あ、もし触らなかったらすぐ飛んでいくと思いますが、結局2時間ずっと私たちの頭のそばに飛び、スズメバチに似てるブーンという羽音をしていました。うるさくて追い払っても追い払えませんでした。息子のシンは、それが大嫌いので木に触って何度も足が止まってその虫をじっと見て追い払ってみました。そのようにして登山の道をなかなか進めませんでした。後で調べるとそれはスズメバチではなく、何かご存知でしょうか皆さん。それは吸血の赤牛アブという虫でした。アブの特徴は吸血できるために動物につきまといますね。困難なことは赤牛アブのような存在ではないでしょうか。考えれば考えるほど煩わされ、神様の働きも見えなくなり、 前の進む道も見えなくなってしまうでしょう。もし私たちが自分の周りの環境、その困難ばっかり見て考えて、それに自分の感覚だけに頼ったら、神様なんかいない、神様は私のことを顧みてくれないと思い込んでしまうかもしれません。でももし私たちが自分の思い込みやこだわりを横に置いて、他のところまたは全体的なことを見ることができたら、神様の働きと見守りに気づきやすくなると思います。神様はどんな時でも私たちを愛され、さまざまな方法を用いて私たちを災いから守ってくださり、助けてくださっているのです。問題は私たちが神様の働きに気がつくかつかないかということですね。ヨナはこの出来事を通して、神様がすべての主権を持っておられること、そして自分のような主に背く人、信仰が弱い人も愛されることを学びました。神様の御心がもっとわかるようになったのです。旧約時代にはイエス様がまだ十字架にかかられていなかったので、預言者たちは神様の律法を守り、神を愛し、他の人を愛したら神様を喜ばせることができ、そうすることが神様の祝福をもたらすのだと信じていました。もしそうなら、神様の愛がどこまで、どのような人にまで及ぶのかはちょっと理解しにくいことだったかもしれません。ですからヨナには最初にニネベに行くことを命じられたとき、なぜ神様はこのような人も救いたいと思われるのかが分かりませんでした。でも今のヨナは自ら神に背き、それでも神は救ってくださったということを経験しました。神様に愛されていることが分かって、神様の人間への愛と御心が分かってきました。神様は困難を通して私たちの神様に対する個人的な経験を増やし、信仰を成長させ、大事なこと、それに御心を教えてくださいます。今日私たちは経験したことのない困難が多々ある時代に生きています。それぞれの制限や困難なことによって、神様が私たちに何を教えてくださっているのかを考え、それに信仰を持って、主が私たちを忘れ見捨てたことではなく、私たちが思ったことのない方法で私たちを守ってくださり、導いてくださることを期待しましょう。二つ目のポイントは、困難な時、出口を見えない時にも信仰を持って賛美の祈りを捧げること。死から救われたヨナは今室下で、特別で安全な個室に行って神様に感謝の祈りを捧げます。2章2節から9節はヨナの祈りです。2章1節にこう書いてあります。ヨナは魚の腹の中から自分の神、主に祈った。ヨナはやっと祈り始めます。この祈りの対象は他の人の神ではなく、ヨナの自分の神、主でした。この言葉からわかるのは、ヨナと神様の間に個人的な関係があるということです。それは神様が天地万物の作り主であり、人間を愛されているということが頭でわかるということだけではなく、実際に個人的な交流があり、自分の考えや感じたことを相手に正直に話すということです。この祈りを見ると、それは詩編のたくさんの箇所を引用してまとめたものです。 2節に、苦しみの中から私は主に叫びました。すると主は私に答えてくださいました。黄泉の腹から私が叫び求めると、あなたは私の声を聞いてくださいました。ここの黄泉という言葉は死の門という意味です。ヨナは魚の腹の中で死の中にいることを感じているのです。そして3節の、あなたは私を深いところに海の真ん中に投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波、あなたの大波が皆私の上を越えていきました。このあなたの大波は皆私の上を越えていきましたという言葉は、詩編42編7節を引用しました。大波という言葉は本当の海の波以外に災いも意味します。海はその時のヘブル人にとって神秘的で予想できない怖いものです。ヨナはここで具体的に海の状況について語ったのは、その怖さを表すためではないかと言われています。2節から3節を見ると、ヨナは海に投げ込まれてから波に覆われて怖かったようです。それからさらに下って6節には、血の貫抜きは後ろで永遠に下されたと書いてあります。つまりヨナは自分がほぼ死んだと思っていました。ここを見ると、今ヨナが結構苦しいと感じていて、しかも経験していることはすべて神様が備えたものです。ヨナは神様の御前で自分が何を経験しているのか、本当の気持ちは何なのかをすべて隠さず、言葉も収束せずに素直に主に語り、自分の本当の苦しみを正直に主に打ち明けました。でもそれは文句ではなく、ただ自分が感じていることを正直に語ったのです。このようにしてヨナは神様との信頼関係を再び気づいていきました。皆さん、私たちの祈りはどうでしょうか。いつも大体同じような言葉を繰り返して言うでしょうか。日本の文化には本音と建前がありますよね。私たちは主の前に本音で自分の本当の気持ち、本当の考えを主の前に心を注ぎ出して打ち明けますか。ヨナの祈りは感謝と賛美の詩とも言われています。2章6節後半と7節を見ると、ヨナは危ない環境、いつ死んでもおかしくない状況の中にいても、神様が自分を救ってくださったことが分かったし、今居心地のいい場所にいるわけではないけれども、少なくても安全であり、神様の奇跡のような出来事を経験したことも分かりました。しかもヨナは御言葉による祈りが神様のところに届いていて、神様が聞いてくださるという約束を信じる信仰を持っています。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節にこう書いてあります。みんなよく知っている御言葉だと思いますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。この御言葉をどうやって実行するのかに答えるのは難しいと思いますが、ヨナの祈りを見ると、こんなに辛い時、大変な時にも神様と良い関係を持ち、心の中にある気持ちをすべて素直に話せ、神様の素晴らしい働きを 見ることができるなら、主に感謝の祈りをが捧げられるのだと分かります。私たちは先週三浦綾子記念文学館に行ってきました。そこで三浦綾子さんの人生はもちろん、彼女の作品もたくさん紹介してくれました。さまざまな作品の中に、三浦綾子366の言葉という本があって、その中にあさっての風という本から記録された言葉がありました。そこにこう書いてあります。13年という長い月日を病むことは確かに一つの不幸であろう。しかしそれさえも私の成長に役立っていることを思うと、学問や趣味のみならず、私たちの日常の出来事のすべてが神の与えたもう豊かな勝手のような気がする。無論それは成長しようと願う者にとってである。苦しい時、大変な時、それは神様からの訓練で私たちを成長させるため与えてくださった経験だということが分かったら、きっと乗り越える勇気と力をもらえるでしょう。その成長と後の喜びのために主に賛美できると思いますね。しかし私たちは迷い、苦しいと感じ、心に不満や後悔があり、消極的な言葉ばっかり考えて主に賛美できない、祈れない時もあるのではないでしょうか。祈らなければならないと思えば思うほど心が萎えていき、だんだんできなくなるでしょう。ヨナの祈りを見ると、ヨナはどんな時でも主の御言葉を心に蓄え、主の御言葉に満たされ、そして御言葉によって主に祈りました。御言葉は霊的な過程です。人間は負担1日くらい何も食べなくても大丈夫ですが、1ヶ月または3ヶ月全く食べなかったら、体がどんどん弱くなっていて歩く力もなくなるでしょう。ある牧師がこうおっしゃいました。1日デボーションをしなくても誰も気づかない。でも1週間しなかったら自分が分かり、1ヶ月間しなかったら周りの誰もが分かります。皆さん、霊的な糧を毎日食べているでしょうか。もう一つ忘れていけないことは、サタンが悪い考えや消極的な言葉を通して私たちをがっかりさせ、神様への信仰を失わせることをしょっちゅうやっているということです。エペソ人への手紙6章16節から18節、これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。ヘブル人への手紙4章12節にもこう書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りことを見分けることができます。御言葉は御霊の剣です。サタンのあらゆる偽りごとを暴き、私たち自身の心の中のすべてを神様に見せ、 神様と誠実な関係を持つことができるようにしてくれます。3番目のポイントは、もう一度生贄として主に捧げ、主のために再出発しよう。ヨナ書2章9節、しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たします。救いは主のものです。ヨナは祈りの最後に、主が自分を救われたゆえ、このような自分さえ愛してくださっているゆえに、主に感謝の言葉と生贄を捧げます。魚の腹の中で感謝の言葉を捧げることは、まあできるかもしれませんが、生贄を捧げるとまで言うということは、二つの意味があると思います。一つは、自分が魚のお腹、つまり今の実際の状況と霊的な谷を出る信仰を持っていることが映し出されていると思います。もう一つは、自分がその生贄としてもう一度自分の命、自分のすべてを捧げ、神様に仕えることではないかと思います。今ヨナには自分の失敗から再び希望と生きる機会を与えられました。9節に私の誓いを果たしますと書いてあります。それはヨナが神様の御心に従い、預言者として神様に仕える約束を必ず守るということです。つまり与えられたニネベに行って神の裁きを述べ伝えるという使命をどんな状況でも果たすということですね。ヨナは神様の御心が分かり、神様の愛と救いを経験し、神様との親しい関係を回復して知った後、与えられた使命を実践するための再起動力と決心を持つことができました。それができた時、主が魚に命じてヨナを陸地に吐き出させました。皆さん、私たちみんなもこの救いの恵みを経験したことがありますね。この災いの多い時にも神様が日々守ってくださっています。主の恵みを覚えながら、ヨナのように主に感謝の祈りを捧げましょう。一方で2章8節を見ると、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨て去ります。ヨナはその偶像を拝み、神様の愛と救いの恵みが分からずに捨て去ってしまう人たちのことも覚えます。私はこの間オリンピックの開会式を見ました。そこでいくつの国登場したか覚えてますか？そこで205国の選手が登場しましたね。私はもちろん楽しんで見ながら、それぞれの国の伝統服は どれほど綺麗とか、香港の一つの噂、Facebook でみんな登場選手たちの顔、どんな国の選手は綺麗とか、結構 Facebook に載せました。でももう一つ私に考えさせられたことは、その国々の中に真の神をまたしていない、聞いたことのないところ、または人がたくさんいることです。今全世界で戦争や災害、疫病などが月から月へと発生しています。人と人の間には絶えず紛争が起こり、恨んだり憎み合っ ったりしています。この世界の状況を見ると、神様の再臨の日がだんだん近づいてきているように感じられます。聖書マタイの福音書24章6節から14節にこう書いてあります。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、また終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかしこれらはすべて海の苦しみの始まりなのです。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国々の人々に憎まれます。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が大勢現れて多くの人をまとわします。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられ、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。皆さん、この天国の福音、すなわち信じる者は永遠の死から救われること、さらに天地万物の造り主に愛され、個人的な関係を築けることは、私たち一人一人が経験したはずのことです。この愛と救いの恵みのゆえに、自分の愛する人も愛さない人にもお伝えすることを約束し、あらゆる方法でそれを果たしませんか。皆さん、最近周りの人々に神様のことを証ししていますか。この大使命はもう与えてくださいました。もし過去にはいろいろな理由でできなかったとしても、主は理解してくださいます。もし私たちは過去の失敗や目の前の問題ばっかり見る、最後にいつもと同じところに止まり、神様のご計画の通りに進むのはなかなかできないでしょう。赤牛アブのこと、また覚えていますか。アブに刺されないような対策は、前に続けて進み、皮膚に止まらせるチャンスを与えられないことです。大切なのはこれからです。主は今こそ私たちの、はい、救ってくださる主のために立っていくことを誓いますという答えと行動を待っておられます。ぜひ今日再出発しましょう。一緒に祈りましょう。愛してくださり、私たちの救い主イエス様、皆を賛美いたします。日々私たちを災いから守られ、良い道を導いてくださることを感謝いたします。主よ、私たちは弱い人間です。あなたが与えられた御言葉と使命を、いつも生活のさまざまな困難に埋められ常に忘れてしまいました。このようにして主にだんだん遠ざかり、主に証しする力も弱くなりました。主よ、もし私たちが今こういう状態の中にいたら、主よ、どうかあなたの救いの御恵みを覚えさせ、御言葉によって今の状況を乗り越える力を与えられ、再起動の署名と踏み出す力を与えてくださいますようにお願いします。感謝して主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
それでは応答の賛美をしたいと思います。365主イエスの救いを信じる喜び。それでは聖餐を覚えるときをカレン宣教師にお願いいたします。
これから聖餐式を覚える時間を持ちたいと思います。聖餐式は罪の許しの恵みを表すもので、主イエス・キリストご自身が十字架にかけられる前の夜、弟子たちと最後の食事をしたときに定めてくださったものです。一日も早く聖餐式ができるようにお祈りしましょう。パンを裂き、ブドウ酒を注ぐことによって、私たちの罪の許すため、主の体が十字架上で裂かれ、血が流されたことを意味します。今、聖餐式ができないですが、私たちの主イエス・キリストが 私たち一人一人のために十字架にかかられ、私たちのために血潮を流されることを覚える時間を持ちましょう。黙想を通してキリストの十字架上での贖いの死、つまり罪の縛りからの解放を記念します。ペテロの手紙第1、2章22節から25節こう書いてあります。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても落とすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。イエスは道から十字架の上で私たちの罪をその身に覆われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。それでは今一人一人が自分を吟味して、悔い改め、神様の御前に静かな時間を持ちましょう。ヨハネの手紙第1、1章9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。イエス様の血によって、私たちのすべての罪も許され、清められました。そしてイエス様の復活によって死の恐れを打ち砕かれ、私たちは永遠の命を得られました。この大きな恵みを覚えるために、このイエス様が十字架の上に流される血潮をイメージする赤い紐、その流される血潮を覚えましょう。では一緒にお祈りします。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き礼拝に扱わせてくださったことを感謝いたします。御言葉と祈りによって、主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今私たちは喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。感謝して主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の時ですけれども、感染防止のため礼拝中に献金袋を回ししていません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお捧げいただきたいと思います。 それでは感謝の祈りを岩田律子姉妹にお願いいたします。
感謝のお祈りを捧げます。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美します。猛暑が続いて体も弱りやすく、本当に大変な毎日でしたけれども、イエス様が私たちを憐れんでくださり、健康を支え、今日またこの礼拝に招いてくださり、礼拝を捧げられたこと、心から感謝します。そしてまた本当にリフォームされた新しい礼拝堂で礼拝できたことも心からありがとうございます。私たちがまだお会いしたこともない遠い教会の兄弟姉妹が、いつも私たちのために祈り捧げてくださり、このように神様の愛を表す礼拝堂が出来上がったこと、その中に私たちが置かれていることも心から感謝します。イエス様、今日カレン先生を通してヨナの魚の中での祈りを学ぶことができて本当にありがとうございます。私たちも信仰が弱くて御言葉を聞いても従えない時がたくさんあります。自分勝手に歩いていきたい私もいます。その時に本当に平安は与えられず、本当に虚しさだけが返ってくることも経験してきましたけれども、主よ、あなたはそのような中で私たちを見放さず、見捨てず、本当に御言葉を持って私たちと私たちのそのそばにいてくださり、帰っておいでと声をかけてくださること、そして私たちがその中にあって本当に正直に神様に自分の心を話して交わることができる、その恵みを覚えて心から感謝します。イエス様、どうか私たちが本当に今日カレン先生を通してお聞きしたように、どうかどんな困難の中にあっても救い主であられるイエス様が私たちと共にいてくださり、私たちの声を聞き、祈りを聞き、本当に私たちの知らない新しい方法を私たちにくださることを信じて感謝します。どうかどんな時もくじけず、イエス様、あなたに目を上げ、あなたと共に歩いていくことができるように、そして本当に神様が私たちにしてくださった恵みを、主よ、まだ神様を知らない人たち、また近くの一番近い家族や友達に、主よ、あなたの救いを伝えていくことができるように、私たちの心を新しくしてください、言葉をください。主よ、本当にあなたは救い主です。私たちが本当にあなたを知らない時には本当に虚しかったけれども、今は違います。本当に喜んで礼拝に集い、あなたを礼拝できること心から感謝します。また今日あなたからいただいている恵みの中から献金をお捧げできました恵みを感謝します。どうかこの献金をあなたが清めてくださり、神様のご栄光のために用いてくださいますようにお祈りいたします。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。
それでは正英271父子聖霊の歌いまして、カレン宣教師に祝祷をしていただきます。お立ちできる方はお立ちください。
信仰を持って共に主の祝福をいただきましょう。祝祷いたします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
お座りください。それでは今週の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。宿任歌修法をご覧ください。今週の御言葉、しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たします。救いは主のものです。ヨナ書2章9節。